どうもありがとうございました。本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はエフェソの信徒への手紙1章15節から23節、新約聖書後ろの方の352ページになります。新約聖書352ページエフェソの信徒への手紙1章15節から23節お読みいたします。こういうわけで私もあなた方が主イエスを信じすべての聖なる者たちを愛していることを聞き祈りのたびにあなた方のことを思い起こし絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示の霊を与え神を深く知ることができるようにし心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせてキリストを死者の中から復活させ天においてご自分の右の座につかせすべての支配、権威、勢力、主権の上に置き今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせキリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。アメン。宣教、希望の源と題して、末森先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝は御言葉、証、そしてですね、本当に聖霊充満な祈りがあって、もうこれで終わりで賛美しましょうという感じで、思いですけれども、一言御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。主の皆を心から褒めたたえます。この素晴らしい朝、あなたを礼拝するために私たち名を呼ばれ、この御堂に集まってまいりました。主の皆を心から褒めたたえます。主をどうぞこのところに聖霊豊かに溢れてくださり、あなたご自身が主権を持って私たちの心を治め、また教会を治め、私たちのどうぞどうぞ家庭を治めてくださいますようにお願いいたします。そのために今日語られる御言葉が私たちの血となり肉となり、私たちを新しい一週間導く家庭となりますように、主をどうぞこのところに天の門を大きく開いてくださり、聖霊様私たちに一人一人に御言葉を語りくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉に私たちは植え替えております。あなたの御旨を本当に知りたいと求めております。主を今日語ってください。またあなたが語られたことに主をどうか私たちが信仰と祈り、そしてまた従順を持ってあなたについていくことができますように、またそのような新たな時として私たち一人一人を祝してくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹、また私たちの家族の上にもあなたの豊かな憐れみと祝福がありますようにお祈りいたします。感謝してすべてを御手に委ねて尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝倉成桃子姉妹そして力松兄弟が新しくこのキリストの体のある教会に加えられたことを心から感謝いたします。そのようにしてまた久保執事の尊いですね、本当に日の下る祈りがございましたように、主が私たちをまたさらに励ましてくださり、いよいよこのリバイバルと世界宣教の使命のために力を与えてくださることを信じ感謝いたします。キリストを頭とする教会はですね、先週も語りましたが、誰か特別な立派な人がいて成長するのではありません。先週の御言葉にもありましたように、一人一人はですね、本当に貧しく弱いものですけれども、二人三人、主の皆によって集まり、心を一つにして祈るとき、その生徒たちの祈りが、教会の祈りが、神様の御手を動かし、そしてこの歴史を完成と至らしめていく。今日ですね、エフェソ1章の22節23節を鳩内執事に読んでいただきましたが、すべて の者のキリストの足元に従わせ、すべての頭としてキリストを私たちに与えてくださった。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の、満ちておられ、もう充満充満して、満ちて満ちて満ちている場所。今日ですね、この朝、皆様と礼拝に集い、本当にそのことを深く覚える礼拝であることを感謝いたします。しかしですね、また、それゆえに私たちの教会にとって、また私たち自身の人生にとって、唯一必要なお方はイエス・キリストであり、また聖霊の豊かな働きであることは、何度となくですね、私たち御言葉を通して語られております。しかし聖霊様が自由自在に、主の御心のままにお働きくださるためには、ここに集められた私たち一人一人が重要なのであります。一人一人の信仰と従順、そして祈りが、教会に満ちていくとき、聖霊様はですね、何の妨げもなく働くことができるんです。自由自在に主の御心を行うことができるんです。そのとき、それこそ多くの魂の救いが起こり、そして、それこそですね、この教会からはもう片栗粉は一掃する。ですね。本当にそのようなことは、ですね、私たちの教会では、それこそ日本では、片栗粉ってですね、笑って済ませられる。ですね。でも、実際にはとてもそうじゃない。それこそ先ほど力松兄弟が言いました。何にも面白いことじゃないんです。本当です。ですね。肩こりが、かわいいね。いいじゃない。そのままで。とですね。なんか、いい声も聞こえてきそうですけど、決してそうではない。何も嬉しい言葉でもない。ですね。肩こり粉とですね、こんな、めめ打てるのは日本ぐらいじゃないでしょうかですね。そのように名を打っている。けれども、私たちはそのことを覚えるときに、はっと日本にリバイバルを求めてやみません。先ほどのですね、桃子姉妹の証にもありました。今日、救いがこの家に訪れた。その言葉を私たちみんなが聞くものでありたいと願います。イエス様が私の家庭を、皆さんの家庭を訪れてくださるように、ですね、通り過ぎていくことがないように、私たちはそれゆえ熱心に祈って参りたいと願います。さて、今朝ですね、この天入会での証にも出てきましたが、私たちは主が与えてくださる約束の地に向かって旅を続けている者たちです。まあ、約束の地とは、この地上において与えられる使命の場所であり、教会であり、また同時に私たちはこの地上で主の与えられた生を全うして、永遠の約束の地ですね、天国に行く約束が与えられている身であります。まあ、そう考えますときに、イスラエルの民が長年、奴隷として捕らえられていた、このエジプトからですね、エジプトの力から解放され、約束の地に向かって、今日申命記を読みました、40年の荒野の旅が始まりました。この荒野の旅は、まさに私たちの人生そのものであると言えるかもしれません。それはアブラハムや、またヤコブのごとく、モーセのごとく、そのアラノを通して、私たちは神と出会い、また神に見出され、そして人生の旅路で今日、希望の源にしっかりと固着していく。神様と出会わなければ、この人生がどこから始まって、そしてどこに行くのか、私たちはですね、全くわからない。何によって似合われているのかも知ることができない。まさにですね、私たちはさまよっていく人生であります。しかし、荒野の旅。この荒野と荒野はですね、荒れ果てた地、人の手が加わっていない、そのような場所を申しますけれども、これをもって、また多くの苦難を意味する言葉です。荒野といったときですね。しかし、神様の目的は、そこで私たちが誠の神様と出会うこと、神様の絶大な愛を知って、神様の御言葉によって生きることを学ぶ旅、これが荒野の旅でございます。すなわち私たちの人生、皆、今信じている信じてない関わらず、私たちは皆神様と出会い、そして神様のために生きていく、そのような人生がもうすでにイエス・キリストを通してセットされている。けれどもそこになかなかリーチできない、この日本の現状があり、また私たちの家族の現実があるわけです。しかし、少なくとも先にその恵みに預かり、救いに預かった者においては、まさに人生が荒れ野であり、そして荒れ野でこそ私たちは祝福を受ける民であるということを、私たちは知ることができるのであります。 そして私たちはこの荒野の旅を通して、今朝のタイトルであります、希望の源がどこから始まってきたのか、どこに希望の源があるのか、私たちは学んでいく。今までは私たちがですね、人間に頼っていた。人間を希望としていた。ある意味では仕事を希望という、お金を希望とし、家族を希望とし、夫妻ですね、伴侶を希望としていた。けれどもまた私たちは荒野においてそうでないことを学ばなければならないんです。ということは私たちはそこにおいて分裂が生じることがある。希望はここじゃないんだ。ですね。ある意味では先ほどの桃子姉妹の証のように沖縄が希望でいいじゃないか。ですね。そのように思っていたかもしれない。けれどもそのうちはもはや変わっていた。希望はそこではない。いよいよ多摩川の地に、東京の地に希望がある。けれども、そこから本当にそれを受け取って、それが成就していくまでには、やはり時間がかかっていった。なぜなら、私たちはなかなかそれを認めることができないからです。今この現状維持ですね。私たち現状維持ということは非常に好むですね。私たち人間は好むものです。変化をあんまり求めない。いや、今までの方が安定していてですね。これ以上戦いたくない。けれども、主は私たちのそのような傲慢ですね。そのような心を私たちをご存知であり、主は荒野を通して、様々な試練を通して、私たちをしっかり約束の地へ導いてくださるお方。今日ですね、私たちはこの申命記の記事を通して、もう一度、私たちに与えられている約束の地がどれほど豊かで祝福に満ち溢れ、また私たちの荒野において、主を褒めたたえなければならないということ、主を信頼し、主だけに頼らなければならないことを、もう一度私たちはこの申命記を通して学ぶものでありたいと思います。今日ですね、先ほどお二人のこの展開告白、信仰告白をですね、していただきました。先ほどですね、この展開告白が終わって、さすが、ご親教会で養われたですね、倉成桃子執事だなと思いました。席に戻らずですね、この後承認があるからと、そこにですね、しっかり待っていてですね、さすが執事でですね、向こうでされてたの流れがよくわかってるんだなとですね、思いましたけれども、まあ、身内としてですね、この12年間、13年間、もちろんそこが希望の地となっていった13年間であり、それは本当に主の祝福であり、小さな子供がですね、沖縄の大地で自然の中で育てられて、本当に写真が送られてくるたびに、東京では決して味わうことができない、まあ、そのような環境の中で育てられたことを本当に主に感謝いたします。けれどもですね、まあ、この12年間、13年間を振り返ってみたときに、先ほど桃子姉妹の証にもありましたが、ですね、この最初に行って、何にも知らない土地、誰か知り合いがいるわけでもない、親族がいるわけでもない、ただ、そこに行くことがですね、決められて、そして向かっていくとき、ちょっとですね、面白い話ですけれども、この姉がですね、父親に、自分たちは沖縄に行く、そのような話をですね、この家庭の中で話したとき、もう完全にですね、岩尾兄弟はフリーズしてしまいまして、もうですね、私たちは背中だけが映ってるんだけど、びくともしない。返答が返ってこない。まあ、家族にとってもですね、沖縄、唐突、あまりにも唐突な出来事でありまして、それを家族としても、まあ、受け入れるのは本当に難しいことでした。そしてまた、行った桃子姉妹においてはですね、思い出したことですけれども、今日は公園に行ってみた。でも誰とも会えなかった。ですね。なんとかして外に出て行って、この地域の交わりに入っていこうとしたけど、やっぱりダメだった。そういうですね、ことはそういえば言ってたな。しかし、そういう中にあたって、教会を見つけて、ですね、最初は、違う教会でありましたけれども、そしてですね、その12年間、13年間を振り返ったときに、決してただ、ハッピーハッピーのですね、そのような12年、13年間ではなかったことと思います。様々な試練がありました。思いもよらないことがいくらでも起こってきた、その期間でありました。しかし、それを振り返ってみますときに、そのような出来事の中で、試練の中で、それこそ今ですね、倉成弘子姉妹が救われて、そして力松くんが救われて、確かに救いの御業は起こっていった、この12、3年間であったことを覚えます。 そして何よりも荒野の旅路の中で二人を養い、守り、育ててくださったご親教会のことを覚えますときに、私は主を褒めたたえずにはいられません。どんなにそれが貧しいきとこから始まったとしても、時にそれがただ肉の思いだったとしても、それでも祈りのあるところに、教会の祈りや家族の祈りのあるところに、皆さんの祈りのあるところに、家族がしっかりとその場所で荒野を主が見つけてくださり、与えてくださり、そしてそこでしっかり養ってくださるということ、そのことを体験いたしました。逃れ場なる教会を与えて、そして、友有彦文先生ですね、私たちも迎えさせていただきました、文蔵先生という尊い牧会者を与えて、そして、その数年間のですね、それこそ旅路の中でしっかり御言葉によって養われてきた。私たちは皆様々な荒野を通って、そして今もそれこそ約束の地なる天国に向けて、なお荒野の旅路は続いております。その歩みの中で本日購読しました申命記のお言葉を私たちはしっかり思い出して心の内に刻みたいと思います。主はこのようにおっしゃいました。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。あなたの神主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられるのである。アーメン。あなたは食べて満足し、良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神主を讃えなさい。今日私たちは主を讃えるためにやってきました。私たちの人生は日々主を褒め讃えるために与えられています。しかし、また同時に8章の後半で主が語られていることは何でしょうか。主を忘れることがないようにということです。そのようにして導いてこられた主を忘れることがないように、皆さんの今日までの人生を主ご自身が先立って導いておられたことを忘れていないでしょうか。私たちはたびたび忘れてしまうんじゃないでしょうか。ですから不平を言ったりですね、こんなはずじゃなかった。けれどもこんなはずじゃなかった。ある意味ではですね、私たちが肉に働いて迷っていくとき、主からすればこんなはずじゃなかったですね。そういう思いであります。でもそれさえも主のこの十字架と復活に表されたイエス・キリストにおいて贖われた救いはそれさえも覆っている。だから私たちはもう一度このお言葉に戻るときに、私が今日命じる戒めと法と掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように注意しなさい。14節、心をおごり、あなたの神主を忘れることがないようにしなさい。もう何度となく主を忘れてはならないということ。そしてあなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今日のようにしてくださったのである。自分の手で今日ここまで来ると思ってはならない。今日ここまで来れたのはただ一方的な主の恵みと憐れみであるということを忘れてはならない。そしてそのことを思い起こしたとき、私たちは主を褒めたたえなければならないんです。私は今日頑張ってきました、私はこれだけの立派な人生を、そんなこと天国に行って私たちは言えません。いや、むしろ自分たちの財政を見るなら、主をごめんなさいの一言だと思います。それでもなお私たちはその荒野を主が導いてくださったことにおいて、私たちは主を褒めたたえることができるんです。しかしまた同時に後半では、それを忘れてしまったらどうなるか。最初は喜んで従っていた民が、皆さんご存知のようにイスラエルの民が約束の全員が約束の地に入ったでしょうか。そのようには書かれておりません。多くの者たちがそのところで神様を罵り、神様を裏切り、離れていった、滅んでいったことがはっきりと聖書には記されています。そして今日申命記でも、主を忘れて 他の神々、それらに仕えひれ伏すことがないように、主だけを礼拝、最後まで主だけを礼拝しなさい。それが申命記のお言葉です。そしてこの申命記のお言葉はご存知のように、結果として滅んだ結果をもとにこれが記されているということ。第一コリントの十章をお開きいただきたいと思います。このことをはっきりと今生きる私たちにパウロが語っています。第一コリントの十章、311ページ。新約聖書311ページ、12ページに続いて、コリントの信徒への手紙第一、十章のところに、このですね、パウロは、このモーセを通して、様々な霊的恵みに預かって、イスラエルの民が導かれたこと、そして今私たちはイエス・キリストを通して、命に預かっているということ。しかし五節で、しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。九節、それゆえにパウロは語ります。また彼らの中のある者がしたように、キリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。十一節です。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに忠告するためなのです。パウロがはっきり言っています。あのイスラエルの荒れ野の40年の旅を通して、今、終わりの時代に生きる私たちに語っているんです。それは忠告なんです。それは、神様がいかに絶大な愛を持って導いてくださったことが一つ。それゆえ私たちは主を褒めたたえなければならないことが一つ。しかしまた同時に、それに背いていくならば、私たちはまた同じように滅びに至ってしまうという、その忠告なんです。だから、パウロはこのように励ましているんです。だから、もうすでに私たちは、あのイスラエルの民が、それこそ申命記、出エジプト記、民数記を皆さんですね、帰ってから読んでみてください。もう、笑いたくなってしまうほどのですね、不信仰です。不平不満です。あの時はもう一瞬にして変わってしまう。あの時には助けてくださいと言ったのに、ちょっとエジプトから逃れてくると、すぐあれがない、これがない。ちょっと問題が起こると、モーセの言葉が聞けなくなる。そしてモーセに対して誰がお前を立てたんだ。しかしこれは笑えることではありません。今まさにパウロが、これは前例として私たちに忠告されていることなんですと、私たちに語られているように、私たちは今日しっかり耳を開いて、この主の言葉を受け取らなければなりません。すなわち、私たちのこの人生において、荒れ野の旅路を先立って導いてくださっているお方を否むことがないように、そのお言葉を不従順において滅びることがないように、また、不信仰ゆえに滅んでいくことがないようにということです。パウロははっきりと彼らが言ったように不平不満を言ってはならない。主を信頼せよということです。そして不信仰の言葉、不従順の言葉をしっかり私たちの口から退けなさい。なぜならパウロは言っています。13節で、あなたを襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れの道をも備えてくださるからです。アーメン。私たちを試練の中で滅ぼすことは決してなさらないということ。必ずそこで主は助けを与えてくださる。しかしそれは私たちが主に本当に最後まで信頼し、そして主のお言葉に従っていくとき、主は必ずやそこにおいて驚くべき御業をもって私たちを助け、最後の約束の地まで導いてくださる。だから主を信頼しなさい。主を決して忘れてはならない。行く場所行く場所で主を褒めたたえなさい。これが今日の主からのメッセージではないでしょうか。神様は不信仰の言葉も聞いておられるんですよ。信仰の告白も聞きますけれども、不信仰の言葉も聞かれます。それははっきりと旧約に記されています。 ある本をですね、今朝ですね、毎朝毎夕とこの読んでいるんですけれども、そのところにですね、この C.H. スポルジョンという人のですね、大変有名な説教学などを書かっている人ですけれども、その人がですね、このある箇所の中で、それはどういう箇所であったかというと、民数記のですね、14章のところにあたって、この民はいつまで信じないのか、そういうですね、このメッセージがあります。その中にあたってですね、この彼が言っていることは、不信仰は雑草のようなものである。私たちはその種子を、種ですね、種を土の中から完全に取り去ることはできないが、熱心にかつ根気強くその根を枯らすように努めなければならない。憎むべきものは多くあるが、不信仰こそ最も憎むべきものである。私たちはこの荒れ野の旅路の中で敵は外にいると思っています。敵は様々な困難であると思っています。イスラエルの民もそう思っていました。けれども、そうではないということ。敵は、最も大きな敵は私たちの内側にあるということです。それは何か、主を信じないということ。誠の神を信じ、誠の神を恐れないということ。誠のこの希望の源を知らずに歩んでいるということ。これこそが最も私たちが恐れなければならないことであります。それゆえ、今日聖書ははっきりとパウロの言葉を通して私たちに忠告しています。それは私たちが不信仰に陥ることなく最後まで主を信頼し、主だけを信頼し、主の道を歩んでいくように。そうするならば、主は必ず約束の地、素晴らしい地をあなた方に与えてくださるということです。アーメン。最後にエフェソを開いて終わりましょう。エフェソの信徒への手紙、先ほど聖書箇所ですね、あと一羊に読んでいただきました。エフェソの信徒への手紙一章。それゆえにパウロはエフェソの生徒たちに対してこのように祈りました。私たちも日々このパウロの祈りのごとく、主を褒めたたえるものでありたいと願います。主を信頼するものでありたいと願います。ご一緒に最後、エフェソの信徒への手紙、一章の17節から19節をご一緒に読んで、共にお祈りいたします。352ページ、エフェソの信徒への手紙、一章、17節から19節をご一緒に読みます。3、はい。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。アーメン。そうです、私たちの祈りもこの世でなければなりません。荒れ野の旅路の中で主がどれほどの栄光を持って私たちを導いておられるか、目を開いていただかなければ私たちは全くわかりません。だから不平不満ばかりが出てくるんです。感謝賛美はもう後の方に追いやられてしまっているんです。けれども今日この祈りを持って心の目を開いてください。そして主が私たちに与えようとしている約束の地において、主が表される栄光がいかに素晴らしいことか私たちに悟らせてください。そして信じる者たちに対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか私たちに悟らせてください。私たちは聖霊様の豊かな働きを、主を求めずにはおられません。それをもって私たちはこの目が開かれて、本当に信仰に生きるもの、そして主が与えてくださるその地その地において主を褒めたたえるもの、そしてこの恵みは私たちだけでは終わらない。今日の桃子さんの証祈りにあったように、また皆さんの祈りであるように、この招きに家族全員がつながっていくということ、そのことを信じます。それゆえに今皆さんが家庭の中心で建てられた者たちが、私たち一人一人がしっかり偶像礼拝をやめ、他に頼ることをやめ、主だけにより頼み、主の御言葉だけに従い、へり下って 共に心一つに教会で心合わせて祈っていく私たちになりたいと願います。それを通して必ず主は皆さんのご家族に栄光を表してくださることを信じます。共にお祈りいたします。愛する天皇お父様、今日のこの礼拝を心から感謝いたします。誰一人自分の力で来れたものはおりません。主をあなたを褒めたたえます。どうぞ新しい一週間、今日いただいた御言葉が私たちのうちに血となり肉となり、どうかどうかあなたの御言葉が私たちを先立って導いてくださる一週間となりますように、どうぞ主をあなたを忘れることがないように、どうか主をあなたを感謝しあなたに褒めたたえることを忘れることがないように、聖霊様どうか豊かに私たちに働いてくださり、霊の目を開いてくださり、主を圧倒的あなたへの信頼と従順を持って私たちが素晴らしい家庭においても良き実を結ぶことができますように、助け導いてください。今日語られた以上必ず主がそのようにしてくださり、この地に栄光を表してくださることを信じて心から感謝し主に期待いたします。すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。